日本人は共存は得意だけれども共生は難しいという意見を聞きました。今度のテロに関連してですね、どちらもが頑なに聖戦自爆テロを進めたり、あるいは今度はテロリズムの根絶ということで爆撃を繰り返すという、それがどうも欧米的白黒発想、どちらが正しくてどちらが間違ってるっていう、でその根底はキリスト教にあるというような考え方が広がって、そしていよいよ本当の平和はアジア的な共存思想が大事なんだというふうな考え方が力を得てきているようです。それを私はその通りだという気がしております。しかし大事なことは共生、共に生きるということであって、共存というのは日本人の得意、見て見ぬふりとかですね、臭いものには蓋とか、それでことを荒立てないということでなんとか和を保つということですが、片っぽでこれが正しい、こっちが間違ってるとかっていうことはどうしてもぎくしゃくしてくるわけですね。ですからしかしそれだけで本当に共生はできるかっていうとそうはいかない。本当に相手の人と同じになって、そして本当に気持ちを受け入れて理解して、そして共に立つっていうのが生きる、共に生きるっていうことですね。共存っていう、ただいるのを認めるっていうのは無視するのと同じ場合もありますから、だからそういう意味で共に生きるっていうことは難しいと言えるのです。で、今日の主題はイエスの受洗ということです。で、ずっとこれまで、この新約聖書が書かれた頃からずっとそうだと思うんですが、神の子キリストがどうして洗礼を受けなければならないのかっていうことは常に疑問、隠された疑問でもありました。受ける必要があったのかと。で、それに対してまたいろいろの説明がなされてきたわけですけれども、私は時々引用いたします、鎌ヶ崎で日雇い労働者の人々と共に働いている本田哲郎神父のですね、小さくされた人々のための福音というその本を読んで、彼がズバリ洗礼ということの意味をすっかり新しくしてくれたのに大変の共感を覚えました。つまり洗礼っていうことが、この洗うという言葉があるもんですから、日本ではやっぱり罪を洗い清める、それで洗礼を受けた人は清くなった人、洗礼を受けてない人は清くない人っていうような、そういう差別的な発想が起こってくるけれども、ギリシャ語のバプテスマ、バプティゾーという言葉は沈めるという言葉、洗うという意味はそこにはない。で、ユダヤ教においても洗い清めるというふう時には違う言葉が使われている。ですから本来私たちが洗礼と訳しているこのバプティゾーという言葉は沈むっていうところに最も低いところ、そしてそれをイエスがあのパレスチナの世界で一番低いところは海面か300メートルぐらい、あのヨルダンがこの視界になるともっと低いんですね。ですからその一番低いところのさらにそのヨルダン川の中に沈まれたというところにとっても大きな意味があると。だからその清めの式ではなくて生き方の決意を表す式ということなんだと。で、それが旧約聖書以来示されている神の御心なんだ。だからマルコが、他の福音書とは違ってマルコによる福音書ではとても淡々とイエスの洗礼のことを書いている。 ですけれども、そこで、特に11節に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたということを記している。で、各福音書ともこの言葉がとても大事だったということに植えておいています。この私の心にかなうものという言葉は直訳すると、私はお前を喜んだっていう意味なんです。そうか、それをしたか、で、私は嬉しいっていうね、これは私たちの洗礼にも当てはまることなんです。そうか、私は嬉しいぞっていう、そしてそれは最も低いところに沈んで、そしてそこから出発する、それは神の御心なんだ。なぜならば、本田神父の表現で言えば、小さくされた人々、つまり底辺という言い方はあんまり良くないんですね。この小さくされたっていうのは、自分でそうなろうと思ったんじゃなくて、いろんなとばっちりで小さくされてしまった、そういう人々のことを神が一番気にかけておられる、そしてそちらにいつも立っておられる、これが本来の旧約のメッセージだったんだ。それをイエスが今度はご自分の生涯でお示しになるときに、いよいよ伝道を始めになる前に、その沈めの式、本田神父は洗礼記を同じ沈めの式っていうふうにですね、それは非常にいい意味だと思います。だから沈めの式によって、私はとことん小さくされたものと一緒に歩みますと、それが神の御心だから、だから私はお前を喜んだという宣言があったというわけですね。これでもうとってもすっきりとここの歌詞が読めるわけです。最近のテレビ見ていて、とても不愉快に思う番組があるんですが、それは大食いを競う番組です。むちゃくちゃに食べて、そしてそれがすごいってみんなで喜んでっていうね、それでそういう番組の日の新聞なんかには、ちゃんとパンに草の葉っぱを混ぜて、それを分け合って食べてる貧しい子供たちの写真が載ってる。で、そういう人たちがこれを見たらどう思うだろうかっていうことの配慮がなくて、まあいろんな番組でその大食い競争をやっている。これは本当に傲慢不尊って今か、のんきというのか、どういう神経なんだろうなっていうね、そういうふうに食い散らかすんだったら、少しでも本当に同じ地球の中で食べ物がなくて困ってるっていう人がいるっていうことを頭に入れてるんだろうかっていう憤りを覚えるんですね。それが低みに立つ、少しでも低みに立つっていうことは、そういうこと、そのどうして私たちがそういうところに目を向けるかというと、神様がそのことを一番目を向けて心配してらっしゃる。それは神様のせいではなくて、人間のせいなんですね。本人がちゃんと働かなかったからじゃなくて、もうアフガンなんかの様子をご覧になるとお分かりのように、いやおうなしに家を奪われ、そして土地を奪われ、仕事がなくてっていうね、それで、いやおなしに貧しさの中に沈んでるんです。それこそ小さくされてるんです。いろんなテロリズムの背景には、グローバリゼーションに反対っていうのがあります。今や急速な勢いで情報が世界にみんな広がっていくっていう。それはある意味で平等なんですけれども、それがやっぱり一部の力のあるものが利用することによって貧富の差が激しくなる。特にアラブの世界ではそれが激しいから、グローバリゼーションに反対っていう、そういう声が出てるんですね。ですから、そういう声も決して無視してはいけないと思うんです。私は情報が世界中に広がるっていうことのメリットの方を取りますけれども、それは諸刃の剣であって、同じように貧富の差。で、日本の中でも次第にそういう傾向が出てきてるわけですから、だから神様はお前たち自分たちでそうしてるのに、 さて、せり出してしまった人のことを何とも思わないのかっていう神様の憤りをこう受け止めて生きるものでなければならないんではないかと。だから本当にそちらの人との側に立つ、それぞれが真剣に生きるっていうことの中で、大変だね、だけど少しでも味方するよという生き方が、このイエスのバプテスマによって示されているというふうに思うのです。まあ、多くの方がご覧になっていると思うんですが、 NHK の、 あの朝のテレビ小説の本間門の、 あのテーマ音楽は千住明さんと、それからの作曲、そして妹の真理子さんの独奏で、もう耳慣れていると思うんですが、彼女が明けぼのというカトリックの雑誌の1月号にですね、やっぱりこの共生というテーマの中でご自分の経験していらっしゃることを書いておられるんです。昨年の秋にお父さんが亡くなったそうです。とっても元気なお父さんだったんですが、あのわずか5ヶ月の入院で、亡くなったんですが、とても助からないということが分かってからの死の2ヶ月前にお父さんを自宅、つまり在宅看護をするっていうことにしたんですね。お父さんが持っていきたいとこう訴えるようになって、でお母さんもみんなもそれを生きるのよって言ってうなずいて支え合っていったんですが、なんかとても唾を飲み込むのが苦しい病気なんだそうですね。痰がすぐ詰まる。彼女の表現では、唾を飲むこともできなくなった父は間もなく24時間苦しみ続けるようになった。こんなことでは死んだ方がマシではないか、生き地獄だ。神様、お医者様、お願いだから父を死なせてあげてほしい。私はわめきながら声を張り上げて願ったが、当然日本の医療では安楽死は認めていないとなだめられた。苦しむ父の喉に真夜中、医師から教えられた通りに私たちは交代でチューブを突っ込んでは痰を取る作業を続けた。乾いてひび割れた父の喉に恐る恐るチューブを差し込む。もっと奥まで入れないと痰は取れないと誰かが言う。じゃああなたやってごらんなさい。そんな会話を交わしながら交代でチューブを喉に入れるたび、父は苦しがる。私にはできない。目を覆う私と母に代わって兄がその作業を受け持った。徹夜で毎晩父の苦しみと戦いながら、兄は小さい声でそっと父に話しかけていた。お父ちゃま、一緒に頑張ろうね。頑張って生きるんだよ。生きるために苦しみと戦うんだ。生きる希望なんてないじゃないの。苦しめるために生きさせているみたいじゃないのと泣きわめく私に兄は言った。希望ってなんだ。人は希望がなくちゃ生きてはいけないのか。そうじゃないでしょう。希望も望みもなくて、たとえ苦しむだけでも人は生きなければならないんだ。苦しみと戦いながら生きていくんだよ。生きる権利も義務も人間にはあるんだよ。私は次の日から兄に従った。兄の言う通りである。何を血迷ったことを考えたのだろう。私は何もわからなくなり、そして何か一つ一番大切なことを知った気がした。なおも苦しみ続ける父の顔を兄と共に凝視し、私たち家族は皆で苦しみを受ける決意をした。そしてしかし父はたった一人で行ってしまった。これが私は低みに立つという生き方。どんな場合でもどの人にも生きるのよ。そして私も一生懸命支える。それから目をそらさない。それが沈めの式に預かるということの意味。 ではないでしょうか。そしてそれが福音であり、地球を救う大事な方向づけだと思うのです。だから何か特別天国の切符をもらうためにバプテスマを受けるんじゃなくて、私もどんな人の命にも生きることに私も一生懸命生きますっていうことの決意の表明、それを神様がよし分かったやれよって、私はお前を喜ぶという、そういう出発をする、生まれ変わって出発をする、それが洗礼の意味だというふうに思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちの主イエスキリストが伝道を始めになる前にヨルダン川で洗礼を受けになりました。そしてそれがまさに主イエスの公の歩みの出発点であり、そして十字架の死に至るまでその生き方を全うされました。そのゆえにあなたは御子を高く上げ、あなたの右に座せしめられました。私たちもこの主キリストに従って、人の命と特に小さくされあるいは弱くされた命と共に生き抜いていく決意をまた新たにさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。